キリスト教にはクリスマス、イースターと一般にもよく知られた特別な日があります。しかしこれらに比べますとほとんど知られていない大切な日もあります。それがペンテコステであり、今日はそのペンテコステの日曜日です。この日がどれぐらい大切かと言いますと、この日なくして今日のキリスト教はありえないというほどに、この日はとても大切な日なのです。ペンテコステとはギリシャ語で数字の5を意味するペンタという言葉と、数字の10を意味するコストの組み合わせで成り立っており、それは50を意味します。何が50かと言いますと、このペンテコステは、モーセがイスラエルの民をエジプトから救い出したことを記念します杉越の祭りの日から50日目が穀物の収穫を感謝する五旬節の日であると同時に、ちょうどその日はイエス・キリストが復活された日から50日目にあたる日であったために、この日をペンテコステと呼ぶようになりました。さあ、それではそのペンテコステの日には何が起きたのでしょう。聖書はエルサレムでキリストの弟子たちに起きたことをこう記しています。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。この時イエス・キリストはすでに十字架にかかり復活され、そして天におりました。イエス亡き愛弟子たちはエルサレムにとどまっておりました。その彼らの上に聖霊が臨み、彼らは聖霊に満たされたというのです。聖霊とはまさしく神の霊で、私たちの目には見えませんが私たちのうちに臨み、私たちが持ち得ない力を私たちに与えてくれます。この日に聖霊を受けた者たちがイエス・キリストを力強く証しするようになり、以降教会がイスラエルを超えて世界の各地に立て上げられていくのです。この出来事はその時に偶然起きたことではなく、やがてこのことが必ず起こるから、あなたたちはこの日を待ち望めとイエス様は繰り返し弟子たちに語られていたのです。聖書にはイエス・キリストが十字架にかけられ、死んで葬られ、三日目に死人のうちより蘇られたと書いています。そしてこの蘇られたイエス様が天に戻られたということが使徒行伝一章には書かれています。その一章九節を見ますと、こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなったという言葉、それを最後にイエス様は目に見える形においては弟子たちの前に姿を現すことはなくなりました。そのイエス様が天に昇る前に二つの約束を残して天に昇りました。すなわち一章五節において、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと言われ、八節においては、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言われました。これらの二つのイエス様の言葉には、何々であろうという言葉が語られています。つまり、それはその時にまだ起きていないことでしたが、そのことは近い将来に必ず起きるだろうというイエス・キリストの言葉でした。 さらにこのイエス様のアローという言葉は、使徒行伝の、今読みました使徒行伝のみならず、ヨハネによる福音書においても、イエス様は十字架にかけられる前から、ご自身の口を通して繰り返し、聖霊があなた方の上に下るだろうということを語りました。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて、世の人の目を開くであろう。けれども、真理の御霊が下るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。イエス様は、繰り返し弟子たちに向かって、やがて助け主と呼ばれる聖霊があなた方のもとに来るであろうと言われました。その時にそれはまだ起きておりませんでしたが、イエス様はその日は必ず来るから聖霊を待ち望みなさいと語られました。そしてこれらの言葉の成就が冒頭にお話しした五旬節の出来事であったのです。使徒行伝一章三節を見ますと、イエス様は40日にわたり復活後の姿をたびたび弟子たちに表されたようです。死から復活した者と共に過ごすという、およそとても考えられないような経験をした弟子たちには、その驚くべき経験さえあれば、イエス・キリストを伝える揺るぎない強い確信が与えられたに違いないと私たちは思います。そう、彼らが経験したことはそれほどに強烈な経験です。しかしイエス様は彼らにその経験だけを頼りに世界に出ていくことにストップをかけ、天来の助け主なる聖霊を待ち望むようにと言われたのです。そしていよいよその約束の聖霊が彼らの上に臨んだのです。果たしてこのようにイエス様が何度も何度も約束をされ、その必要を説いた聖霊がなぜ私たちには必要なのでしょうか。今日はこのことを知るために三つのことをお話します。まず一、キリストの証人となるための聖霊。二つ目、真理を見分ける聖霊。三つ目、助け主、慰め主なる聖霊を見てまいります。使徒行伝一章八節を見ますと、イエス様の約束として、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと記されています。イエス様は、弟子たちに言われました。ただ聖霊が下るとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。 弟子たちは復活のイエス・キリストにすでに出会っていたのです。イエス様と40日もの間共に過ごしたのです。イエス様が十字架にかけられた直後に比べればまさしくその力100倍、勇気100倍でありましょう。しかしイエス様は人の情熱の限界を知っていました。イエス様はかつて弟子たちに言われていました。心は熱しているが、肉体は弱いのである。そうです。特別な経験はしばし彼らに情熱を与えますが、それはやがて消えていきます。彼らが力を受けて地の果てにまでキリストの証人になり得る時というのは、ただ聖霊が彼らに下る時だとイエス様は言われたのです。熱意と決意によってあなた方はキリストの証人となるのではない。聖霊があなた方の上に下る時にのみ、あなた方は真の力を得てキリストの証人となり得るのだ。証人となり続けることができるのだというのです。牧師になりまして、早いもので21年が経ちました。その間、いろいろな経験をさせていただきました。経験というのは、確かに宝物で、その経験ゆえに対応できるというものが確かにあります。しかし同時に、その経験の限界というものを日々学んでいます。牧師の仕事は、私たちの目に見えないお方を指さして、目に見えないお方を指さして、このところに私たちが寄って立つべき人生がありますということを語り続けるということです。皆さんの目の前に商品を置いて、そしてさあ見てください。実際に手を手に取ってみてください。取ってみてくださいと、その商品を売り込むようなものではないのです。もし皆さんが牧師が語る聖書の言葉を通してイエス・キリストを信じる、2000年前にこの地におられたお方の言動を自分自身と関係のあることとして受け入れるのなら、それはもはや人間の技ではありません。そこには聖霊の働きが確かにあるのです。弟子たちが復活のイエスに俺たちは確かに会ったんだ、だからあなたたちもこのイエスを信じなさいと力強く確信持って話したとしても、その人たちがイエス・キリストを信じる保証はないのです。この経験によって弟子たちの心に灯った情熱の炎が後20年30年と変わらずに弟子たちの心にあり続けるということですら危ういのです。ましてやその時から500年1000年そして今日のように2000年も経てしまいますと、キリストの復活の影響力ということが保たれているということはありえないのです。ですからイエス様は何度も何度も弟子たちに言われ、そして私たちに語られる、聖霊を受けよう、この聖霊を受けて彼らは誠にキリストの証人となり、今日もこの聖霊の御業により人々は信仰者と変えられているのです。先に読みましたように聖霊が弟子たちの上に注がれましたとき、そこには象徴的なことが起きました。すなわち突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡ったとそこには書かれており、聖霊というお方を風のようなものと言い表しています。風は目に見えません。どこから来て、どこに行くかもわかりません。 しかし私たちは風が吹いていった後にその痕跡を見ることができます。そこにあって落ち葉があった落ち葉が別のところに動いている。それは風が残した痕跡です。聖霊も私たちの目には見えませんが、確かに私たちと共にあり、この聖霊のあるところに神のご介入があります。そしてこの聖霊により頼むことを神は私たちに求めておられるのです。私たちの力が及ばない、限界と感じるところにこの聖霊は働きます。二つ目のこと、真理を見分ける聖霊。この聖霊についてヨハネ16章13から15節は、真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと書かれています。私たちの世界は目まぐるしく動いています。私がアメリカにおりました80年代、日本に電話をかけるということはこれ一大事で、半年ぐらい溜め込んだクォーターを公衆電話の前に並べて、時間を節約するために言うべきことを箇条書きにして、数分間だけ家に電話しました。しかし今や無料で何時間でも日本にいる家族と話すことができるようになった。いいえ、話すだけではなくて、互いに顔を見ながら話すことができるようになりました。あらゆる情報がものすごいスピードで世界を駆け巡り、情報収集ということにおいてはもはやどこにいるのかというような地理的なハンディはなくなりました。青森に住む友人にサンディエゴに住んでいながら、さっき九州で地震があったよと言いますと、その青森の友人が知らなかったなんてことが実際にあるのです。このように無数の情報で満ちている世界にいるということは、その分選択肢が増えるということで、そうなりますと諸々のことが相対化されていきます。すなわち、あれもよし、これもよし、その人が良ければ何でもよしということになります。正しい、正しくないという判断は、その人次第という時代です。そしてその人が良ければそれで良かろうということを私たちは今日自由と呼んでいます。そんな今の時代に真理というような言葉は死語になりつつあります。特に日本ではこの真理という言葉をつけたカルト宗教団体が大変なテロ事件を起こし、以来ますます真理という言葉はうさんくさく思われるようになりました。しかし聖書は変わらず、聖霊は真理が何であるかを明らかにしてくれると言います。真理などはない。真理は人の数だけある。あなたが正しいと思うことこそが真理なのだということはとても魅力的で便利な主張です。しかし、果たしてそうでしょうか。あなたが正しいと思うことは本当に正しいのか。おのおのが自分が正しいと思うことをし始めたこの世界はどうなっていくのでしょう。もしおのおのが考えていることが全て世界なら、真理なら、この世界はとっくの昔に良くなっていることでしょう。しかし現実は、おのおのが掲げる真理の衝突が至るところで起きている。この世界には何の罪もない人たちの上に、爆弾を落としておきながら、自分は真理に従っているのだという人たちがたくさんいるのです。このような人のありさまはすでに旧約聖書の中でなされております。覚えてらっしゃるでしょう。聖書の時代の中で最悪の時代の一つと言われている獅子の時代がどんな時代であったかを。そう、その時代に人々はおのおの自分たちの目に 正しいと思うことを行ったと聖書は記しています。この無数の情報が渦巻く世界にあって、聖霊は私たちに、それは違う。そうなのだ。それでいいのだということを示してくださいます。たとえ多くの人が賛同することであっても、それとは違う道に進むべきなら、そのことを教えてくださるのが聖霊なのです。主にある皆さん、この世界を生きるにあたり、私たちに本当に不可欠なことは、この聖霊が私たちの目を開き、誠を教えてくれることです。三つ目のこと、助け主なる聖霊。そしてこの聖霊は助け主だということが、ヨハネ16章7節8節に書かれています。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて、世の人の目を開くであろう。イエス様は、十字架にかかれる直前に、ゲッセマネで祈りを捧げました。その時にイエス様は血が滴るような汗を流して祈られ、その時に私は悲しみのあまり死ぬほどであると言われました。それは私たちの想像を絶する苦しみです。その時にイエス様を励ましていたのは聖霊です。聖霊は目には見えない。しかし私たちと伴って私たちを助け、慰めてくださる。イエスはエルサレムから離れないで、かねかて私から聞いていた父の約束を待っているがよいと弟子たちに言われました。イエス様はこの弟子たちの前から目には見えない存在となる。今まで共に歩んでいた死がいなくなる。しかしその代わりに聖霊があなたたちを慰める。その母がその子を慰めるように、聖霊が私たちを慰める。ある哲学者は言いました。人間とは単独者だ。たった一人だ。確かにそうかもしれない。人間とは人の間と書くが、実際には一人であります。家族や友人が私たちといつも伴っているということにも限界がありますでしょう。しかし聖霊はいつも私たちと共におり、私たちを助け、慰め、力づけてくださるのです。ローマ8章26節にこう記されているではありませんか。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきをもって私たちのために取りなしてくださるからである。この聖霊を意味するギリシャ語はパラクレートスといい、それは弁護者という代弁者という意味があります。時に私たちが弱い時、もうどう祈ったらよいかわからない時に、聖霊ご自身が言葉に表せない切なるうめきを持って私たちの代弁者となって取りなしていてくださる。私たちの祈りの弁護者となってくださる。たとえ一人を感じる時があったとしても、何かの不安に襲われている時も、聖霊は私たちの慰めとしておられる。弟子たちの目の前からイエスの姿は見える形ではいなくなりました。しかし今や、場所や時に限定されることなく、聖霊は常に私たちと共にあり、私たちを弁護し、私たちを慰めてくださる。私たちはこの聖霊と共に生涯歩むことが できるのです。今年のイースターは4月16日でしたから、その日から数えてちょうど50日目の今日はペンテコステの日曜日です。この日がどうして大切な日なのかお分かりいただけたと思います。なぜイエス様が弟子たちにエルサレムにとどまり聖霊を待ち望めと言われたかということがお分かりになったと思います。この聖霊を私たちも必要としています。聖霊は私たちをしてキリストの証人とし、真理を見分けることを可能にしてくださり、私たちを助けてくださるお方です。イエス様はこの聖霊がそのようにあまりにも素晴らしいお方であるがゆえに、彼らに何度もこの聖霊について語られました。聖霊を受けようと何度も勧められました。ですから私たちも聖霊を受けようではありませんか。パウロはこの聖霊によって始まった宣教の力を忘れて、己が力にだけより頼み始めた人々に向かって言いました。御霊で始めたのに今になって肉で仕上げるというのか。主にある皆さん、思い起こせば私たちがあの日あの時にイエス・キリストを信じたということもこの聖霊の力によるのです。聖書に聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないと書かれている通りです。私たちはおのおの今直面していることにおのが力を尽くして向き合っていることでしょう。しかしいかがでしょうか。聖霊の存在を忘れていることはありませんか。イエス様は弟子たちの情熱、すなわち彼らの肉の力にその宣教の前進を委ねませんでした。そうです。イエス様は彼らが聖霊を受けるまで待つこと、そしてその力によって歩み出すことを強く強く何度も何度も願われました。ですから、私たちもこの聖霊と共に、聖霊に導かれて、日々歩んでまいりましょう。お祈りしましょう。天皇父様、今日この教会がこのところにあるのは、あなたが言われたところの聖霊の御業です。今日私たちがここにクリスチャンとしてあるのは、それも聖霊の御業です。私たちのクリスチャン生涯は御霊によって始まりました。しかしながら私たちはいつの間にか肉の力だけに目を注ぐようなものとなります。主よ、どうか憐れんでくださって、これだけイエス様が私たちに聖霊が必要なんだということを繰り返し語られていたのですから、私たちの日々の生活の中にもっともっとこの聖霊の働きを意識して、この聖霊にその力に我が身を委ねて、この生涯を歩んでいくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。およそ2000年前に起きた出来事、そのところで十字架にかかり復活なされたあなたのことなどは、私たちのこのちっぽけな人間の脳みそでは到底理解できるような代物ではありません。主よ、そのところに理解を超えた聖霊の働きによるところの信仰を私たちにお与えくださいますことをよろしくお願いいたします。あの2000年前エルサレムの2階座敷に降り注がれたその聖霊の働きが、この教会の上にも 豊かになされますように。見えるものだけに己が人生をすべてかけるのではなくして、見えない、しかし確かにそこにある聖なる風の働きを感じ取ることができるものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主よ、日々いろいろな光景が私たちの目の前に繰り広げられても、聖なる風の働きを私たちが露だに忘れることないように、私たちの心をあなたが支え守ってください。仰ぎ恋願わくはご自身の存在と引き換えに、この地に聖霊を送りくださった我らの主イエス・キリストの恵み、あの2000年前に語られたおよそ考えられないことを今も実現していてくださる我らの父なる神のご愛、そして今も私たち一人一人と共に追ってくださる聖霊様の豊かなる十二分なる働きが、今日この礼拝に出席することが許され、またそれぞれの生活の座に戻っていく私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。
アーメン。